区政のここを聞く一般質問要旨。6月24日25日の本会議にて12人の議員から一般質問が行われました。
各議員名に続いて記載された二次元コードから一般質問の動画が視聴できます。なお質問者は女性の声で、答弁者すなわち区理事者は男性の声で申し上げます。
はじめに、高齢者外出促進職員採用について自民党茂木博士議員の質問です。まず高齢者外出促進について、令和荒川病院の無料巡回車両の活用について、具体的な運行方法や利用者の範囲等を明確にし、貴重な税金が地域によって不公平にならないような取り組みを要望します。また介護サービス事業者の送迎車の活用についても、運転手の手配や費用負担等、介護事業者に過度な負担をかけないよう配慮すべきと考えますが、区の見解を問います。
医療機関等の車両の活用にあたっては、国のガイドラインに沿った運用を行っていきます。区の費用負担や巡回経路、停留位置の検討、本来の利用者への影響の精査、事故発生時の取り扱いなど、利用者の利便性と安全性を確保し、効率的な運用となるよう、事業者と協議を進めており、車両の活用開始後、利用状況等を適宜検証する予定であります。
シルバーパス購入費助成事業の実施は、本来であれば、正式に予算委員会で審議すべき案件であります。行政の都合で今回提案したのであれば、区議会を軽視していると感じます。区はいつどのように検討したのでしょうか。利用実態調査もされず、助成による効果や申請数が想定を超えた場合の予算対応等についてどのように考えているのでしょうか。助成額の積算根拠の説明を求めるとともに、収入に応じた段階的な助成額とするなど、限られた財源の使途を再検討すべきと考えますが、区の見解を問います。
令和7年1月の都によるシルバーパス値下げの発表を受け、相当の時間をかけ議論と熟慮を重ねた結果、区独自の助成を実施すべきとの結論に至り、地域特性等を勘案し、助成額を一律としました。想定を超える申請があった場合も、全件対応できるようにしていきたいです。物価高騰が続く中、スピード感を持って施策を講じることが重要であります。外出による健康維持だけでなく、有機的な政策連携を進め、今後も様々な支援策を展開していきます。
次、職員採用、教員他を含めについて。区の政策を推進していくために、勤労意欲や多様な専門知識、経験を持った優秀な人材の確保が不可欠であります。PR の強化や人材育成のほか、離職防止策も重要であり、キャリアアップの明確化や研修制度の充実も必要であります。思い切った支援策を検討すべきと考えますが、区の見解を問います。
区では職員の採用活動を積極的に展開しており、出張説明会や動画作成など、幅広く荒川区を PR する取り組みに力を入れています。人材育成についても、実践的な研修や資格取得支援、派遣研修などを積極的に進めています。引き続き職員が能力を最大限に発揮できる組織づくりを行っていきます。
教職員の採用についても同様の対策が必要であり、採用主体が都であっても、荒川区を希望してもらえるような取り組みが大事であります。教員の採用、退職予防について、区の見解を問います。
スクールサポートスタッフの配置等の教員の負担軽減策を行い、区内外への発信にも努めています。学級経営研修制制度等の教員育成や離職防止策に力を入れており、今後も充実に努めていきます。
その他の質問項目として、契約・入札についてがありました。自民党、茂木博士議員の質問でした。続いて、シルバーパス購入費助成事業、スクールカウンセラーの巡回滞在時間の拡充について、 公明党山口浩一郎議員の質問です。まず、シルバーパス購入費助成事業の着実な実施。シルバーパス購入費助成事業の早期実現を求めてきた中で、スピード感ある打ち出しは意義深く、着実な実施を要望します。シルバーパスは都の事業であるため、購入者は都に対し自己負担額を一度支払い、補助を受ける必要がありますが、手続きはシンプルにすべきであります。区の見解を問います。
本事業を遅滞なく実施できるよう、業務プロセスの整理等、想定される様々な課題について検討し、準備を進めています。購入費助成の手続きをできるだけ簡素化することで、購入しやすい環境を整え、区や都等の高齢者外出促進事業と連携し、活用することで、しっかりと取り組んでいきます。
次、スクールカウンセラーの巡回滞在時間の拡充。発達知能検査を行う心理師の増員など、スクールカウンセラーが児童生徒に寄り添える時間を増やすよう提案を行いましたが、その後改善されていません。小中学生の自殺者数が増加する中、早急に体制を整えるべきと強く要望しますが、見解を問います。
スクールカウンセラーの多忙化を解消し、十分な巡回相談時間を確保することは喫緊の課題と認識しています。学校全体で連携を図りながら、発達検査の外部委託化を含め、業務体制の見直しを検討し、巡回体制のさらなる充実に取り組んでいきます。
その他の質問項目として、国や都の事業予算化により、区の既存事業にかかる浮いた財源の有効活用がありました。公明党山口浩一郎議員の質問でした。続いて、若者の居場所づくり、日暮里駅周辺の環境改善について、ゆいの会、都民ファースト国民民主新しい党無所属、清水博議員の質問です。まず、若者の居場所づくりについて、若者の孤独を防ぐためにも、自分が過ごせる居場所が大事であります。荒川区子ども若者総合計画においても、子ども若者の居場所づくりについて示されており、空きスペースの活用等、予算をかけずにできることもあります。居場所づくりの実施に向けた状況について、見解を問います。
若者相談、ワッカや引きこもり当事者等が過ごせるゴロリンクの運営、公共施設の活用、地域団体の運営支援等、若者の居場所の確保に努めています。町内関係部署や地域団体との連携を強化しながら、鋭意検討を進めていきます。
次、日暮里駅周辺の環境改善について、日暮里駅周辺のポイ捨てや収集日以外のゴミ出し等が問題となっています。AI 機能搭載防犯カメラの活用も含め、踏み込んだ改善策を検討すること、客待ち行為には警察と協力し、実効性ある行動と他自治体を参考に荒川区生活安全条例の強化を求めますが、区の見解を問います。
ポイ捨てについては、警察と連携し有効策を模索していきます。AI 機能搭載防犯カメラの実証も含め、引き続き効果的な取り組みを推進します。客待ち行為等についても、取締りや啓発活動等をさらに強化するとともに、他自治体の事例等を調査研究し、より実効性のある制度を検討していきます。
その他の質問項目として、グレーゾーン、境界知能の人への支援についてがありました。ゆいの会、都民ファースト国民民主新しい党無所属、清水博史議員の質問でした。続いて、物価高騰から区民を守るために、住み続けられる街づくりと商店街振興について、共産党、横山浩二議員の質問です。まず、物価高騰から区民の命と暮らし、営業を守るために、エアコンの購入費及び修理費、電気代の補助を実施すること、またエコ助成制度を低所得層でも利用できるよう補助額も含めて改善すること。
エアコン助成事業は当初の目的達成のため、令和元年度で終了しました。エコ助成では 世帯所得に関わらず支援を行っており、今後も推進していきます。
区内中小事業者の声を聞き、エネルギー・物価高騰に対する直接支援を検討・実施すること。
設備投資やマルケイ融資の利子への補助など、引き続き経営基盤の強化に向けた支援に努めていきます。
次、住み続けられる街づくりと商店街振興について。区内小売店舗空白地域や買い物困難者の実態調査等を行うとともに、小規模店舗の立地も含めた商業立地計画の策定を求めますが、見解を問います。
特定のエリアに特定の業種の店舗を計画的に誘致することは困難であり、現時点で計画策定は考えていません。引き続き新規出店の支援に取り組みます。
宮前商店会に適用されている特定商店街における出店支援事業を他の商店街や商店空白地域などに対象を拡大し、出店を誘導すること。
商店街の維持活性化等を図ることを目的とした事業であり、商店街以外への適用は困難であります。区内での開業促進に向けて支援を展開していきます。
その他の質問項目として、町議をはじめ政策決定過程の透明化を図るとともに、公文書管理条例を制定することがありました。共産党、横山浩二議員の質問でした。続いて、後継役条例特別支援学級について、自民党、鎌田道輝議員の質問です。まず、後継役条例について、後継役条例の制定には、運用面での課題を整理するとともに、事業者や関係団体の意見に耳を傾け、理解を得ることが何より大切であります。条例制定に向けて、スケジュールや関係者からの意見聴取のプロセスをどのように進めるのでしょうか。今後の具体的な展望について、区の見解を問います。
より実効性の高い条例とすべく、現在各団体にヒアリングを実施しており、今後はいただいたご意見を踏まえ、パブリックコメントを経て、条例を制定していきます。区発注案件の安定的な受注や労働環境の充実に向けて、関係各所にご理解いただきながら、条例制定を着実に進めていきます。
次、特別支援学級について。自閉症、情緒障害の子どもには、学校とは別の場所で安心して学べる環境が必要であります。発達障害のある子どもの学習上、生活上の困難の改善を図るためにも、自閉症、情緒障害特別支援学級の設置は、学校の建て替えを待ってからでは遅く、喫緊の課題であると考えますが、見解を問います。
今後、先行自治体の好事例を参考として、区内全域から対象の児童生徒が通いやすい場所の選定や、子どもたちの個々の特性に合わせた支援が着実に行えるよう、自閉症、情緒障害特別支援学級の設置に向けた検討を鋭意進めていきます。
その他の質問項目として、中小企業のデジタル化支援についてがありました。自民党、鎌田道輝議員の質問でした。続いて、学校施設建て替えを踏まえた区の未来構想、公共施設の建設、維持、管理について、公明党、保坂正人議員の質問です。まず、学校施設建て替えを踏まえた区の未来構想、併設型義務教育学校を建設し、世界で通用する人材教育をなす学校の建て替え計画を策定すべきです。
現在、小中一貫校の整備計画を含め、学校施設建て替え計画の策定準備を進めています。
学校の建て替えでは、最新技術等を投入した災害時対応型のより強固で快適な施設を目指すこと、
非常用発電機や蓄電池の整備等をはじめ、必要機能を十分に備えられるよう取り組んでいきます。
郊外型学校プールを設置し、区民にも開放すること、また民間事業者の運営委託による水泳指導体制の確立を提案します。加えて、公共施設へのネーミングライツの導入について見解を問います。
土地の確保等の課題はありますが、 郊外型プールの調査・研究をしていきます。ネーミングライツの検討を含め、あらゆる手法で街づくりに取り組みます。
次、公共施設の建設・維持・管理について。公共施設建設の入札において、区職員の人材育成と区内企業の技術向上を落札条件に加えること。
発注方法を工夫し、区内企業が中心となって施設の建設等を円滑に進められるよう目指していきます。
施設の法定点検において、調査事業者から結果を直接ヒアリングするほか、1級2級建築士の有資格者しか検査ができないよう検討すべきです。
調査結果はヒアリングを踏まえ対策を実施しています。法定点検等とは別に、高度な知識を持つ建築士による点検について具体的に検討していきます。
公明党保坂正人議員の質問でした。続いて、保育・路上喫煙対策。ゆいの会（都民ファースト国民民主新しい党無所属）宮本俊馬議員の質問です。まず、保育。区の保育需要と供給量を確認した上で、待機児童を発生させないためには、地区間での保育需要の流動性を確保し、地域偏在を減らすことが求められます。保育需要が落ち着いている地域へ、保育希望者を送迎する送迎ステーションの設置や、運行車両及び運転手の確保など、他自治体を参考に踏み込んだ対応をすべきと考えますが、区の見解を問います。
需要量と供給量については、区全体として見れば、定員に空き枠があります。空き枠のある地域の保育園へ、待機児童が発生している地域の児童を送迎バスにより移動支援をすることは、一定の効果があると認識していますが、人材確保や送迎センターの確保が困難であることなどの課題があります。今後も様々な可能性について検討していきます。
保育施策のあり方の見直しの際、有識者等から意見聴取は行ったのでしょうか。拠点園を8園から5園に減らすことが妥当と考える根拠を示すべきであります。あり方でいう保育の質は多様化するニーズへの対応であり、公立園の削減が保育の質の向上につながるのでしょうか。巡回指導も表面的指導でなく、より踏み込んだ対応が必要と考えますが、見解を問います。
保育園の利用者減少が見込まれることから、区内5地域に拠点園を1園ずつ配置することが妥当と判断し、保育施策のあり方は、町内検討と区議会の意見を踏まえた方針としました。保育の質向上には、公立園を拠点園化することで生じる財源と人員を活用し、保育士の技術向上等の取り組みを進め、巡回指導、指導監査などを今後も継続していきます。
次、路上喫煙対策。区がこれまで実施した路上喫煙対策は、どの程度の効果があったのでしょうか。依然として、区民からは、路上喫煙や吸い殻のポイ捨てへの対応を求める声が大きくなっており、区民が効果を実感できなければ意味がないと考えますが、区の見解を問います。
直近10年以上の歩行者に占める喫煙者の割合は横ばい傾向で、啓発活動と喫煙場所の確保が必要であります。喫煙所新設にかかる経費補助や喫煙マナー啓発指導員の増員等による注意喚起等の対策に努めており、今後も積極的に尽力していきます。
路上喫煙に対する注意喚起や啓発活動には限界があり、過料の設定を強く要望します。23区で過料を設定している区の数と過料設定に対する課題について明確な説明を求めます。日暮里駅には喫煙所も整備されていますが、路上喫煙はなくならず、喫煙場所の有無が問題ではないことは明白であります。必要な対応を求めますが、区の見解を問います。
過料の徴収は区職員が行う必要があるほか、必要な経費や労力、期待される効果を考慮した場合、課題も多いです。23区では11区が条例に定めているものの、過料の徴収を行っているのは4区にとどまっており、具体的な効果については厳しい面があることも確認できています。今後も効果的な対策を見極めながら検討を進めていきます。
その他の質問項目として、荒川遊園、教育、地域猫活動、地域問題がありました。ゆいの会、括弧、都民ファースト、国民民主、新しい党、無所属、括弧閉じ、宮本俊馬議員の質問でした。続いて、がん検診の総合的検証について、不登校を生まない学校教育への転換を、共産党、斉藤邦子議員の質問です。まず、がん検診の総合的検証について、がん検診の有料化により、受診をためらう人が増える可能性は大きいです。有料化の検討はやめること。
受診者に配慮した料金設定とし、周知啓発に努めつつ、有料化に向けて関係機関と協議していきます。
受診率向上のため、休日夜間診療やフォロー体制の検討など、受診率の分析及び向上のための方策を具体化することが必要と考えますが、見解を問います。
受診率は概ね横ばいで推移しています。検診場所を増やすとともに、医療機関からも受診勧奨をしていただき、受診率の向上を目指します。
次、過度な競争や管理教育をやめ、不登校を生まない学校教育への転換を。全国学力テストと区の学力テストをやめること。
教育に関する検証改善サイクルの確立や、学校での指導の充実、改善のため、今後も実施していきます。
義務教育の保障のため、フリースクールの通学支援金の拡充と、昼食代、交通費の支給を行うこと。
区独自の先進的支援策を実施中のため、拡充の予定はなく、昼食代、交通費支給も予定していません。
不登校の状態にある家族も、介護休業制度の対象となりました。制度が適用できることを周知すること。
国に運用方法の確認を行うとともに、スクールカウンセラーや保護者等へ必要な周知を行います。
その他の質問項目として、物価高騰、介護報酬引き下げの影響を受けている介護・障害施設に緊急支援金を支給することがありました。共産党、斉藤邦子議員の質問でした。続いて、年を重ねても元気に暮らすために、子供たちの幸せな子供時代のために、自民党、明戸真由美議員の質問です。まず、年を重ねても元気に暮らすために、コロバン体操のさらなる充実に向けて、今後どのように取り組んでいくのでしょうか。対象者等への積極的な情報発信をすべきと考えますが、区の見解を問います。
健康運動指導士の派遣やアンケート調査の実施を検討するほか、情報発信の工夫等による自主運営会場の支援を行い、事業の充実に努めていきます。
住民が主体となって活動をしている介護予防事業へのコンテンツ提供と研修の実施について、区による支援を進めていくべきと考えますが、区の見解を問います。
地域団体へのプログラム提供や、出前講座等を通じ、高齢者が積極的に健康づくりを行える研修環境を整備するなど、引き続き取り組んでいきます。
次、子どもたちの幸せな子ども時代のために。今後、スーパー堤防の工事が行われる町屋公園の川沿いに、昆虫などが観察できるビオトープを整備するよう、都に強く要望することを求めます。
自然を身近に感じられる空間となり、生物多様性保全、水辺空間活用の視点からも有効と考えます。ビオトープの整備について、都に要望していきます。
随行橋公園の入り江で、カヌーやボートが漕げるよう、階段護岸を整備するとともに、入り江の水質改善を検討すべきと考えますが、区の見解を問います。
入り江の活用には、安全管理面やヘドロ除去等の課題があります。関係機関と協議し、階段護岸設置等も含め、将来的な改修について検討を進めていきます。
自民党、明戸真由美議員の質問でした。続いて、さらなる子育て支援策、非日常体験ができる防災キャンプイベントの開催について、公明党、松田智子議員の質問です。まず、さらなる子育て支援策について、 保護者や学校等と意見交換をしながら、制服のリユースを促進していくことは、教育費の負担軽減だけでなく、SDGs の達成にもつながると考えます。制服のリユース促進策について、見解を問います。
区立中学校全校で、標準服のリユースの取り組みを行っています。今後も保護者の経済的負担軽減に努め、リユースを通して子どもが持続可能な未来を考え、行動する機会となるよう努めていきます。
奨学金返済で困っている区民を助けるため、都や国に対し奨学金の返済支援について強く要望するよう求めますが、区の見解を問います。
現在の取り組みを着実に推進するとともに、若者世代の奨学金返済の負担軽減に向けた支援策について、機を捉えて国や都に要望していきます。
次、非日常体験ができる防災キャンプイベントの開催。以前からテントを活用した防災訓練を提案してきました。文京区の事例を参考に、学校体育館で避難所生活が体験できる防災キャンプイベントの開催や、震災時にテントを利用した避難所開設を実行した方による講演会の開催を要望します。
触れ合い館等における宿泊イベントや各地域における防災講話の実施等、普及啓発に取り組んでおり、防災要素を追加した訓練や有識者による講演会の実施についても検討していきます。
その他の質問項目として環境対策がありました。公明党松田智子議員の質問でした。続いて、福祉的視点からの病院送迎バス活用について、森林環境譲与税の有効な使い道について、ゆいの会、都民ファースト国民民主新しい党無所属、山本剛議員の質問です。まず、高齢者の外出支援のため、福祉的視点からの病院送迎バス活用について、病院間の送迎バスについて、町屋駅や日暮里駅等を経由させることで、高齢者だけでなく他の世代の移動支援にも資すると考えられます。健康福祉が主眼の交通政策へ、現状認識と展望を問います。
高齢者の外出支援の方法や運行ルート等について事業者と協議しています。合わせて東京都シルバーパス購入費に対する区独自の助成等、様々な方策と各所管事業の連携により支援を推進していきます。
次、他自治体と連携した荒川区の森林環境譲与税の有効な使い道及びその継続可能性について、森林環境譲与税の使い道として多摩地域の森林資源を活用するほか、交流都市の村上市や福島市などの森林を多く保有する自治体と協定を結び、現地で区民が植樹する取り組みがあります。この取り組みが全国に広がれば、森林環境税は下げられる可能性がありますが、本事業の展望を問います。
多摩の森活性化プロジェクトに参加し、都内自治体と連携して持続可能な森林循環の確立に取り組むほか、これまで関係者の努力により培われてきた都市間交流を礎に、引き続き各地域にて森林環境譲与税を活用した事業を展開していきます。
その他の質問項目として、町屋駅周辺の都道補助第90号線整備と下水道幹線町屋幹線整備による生活環境への影響や浸水対策についてがありました。ゆいの会、都民ファースト国民民主新しい党無所属、山本剛議員の質問でした。続いて、荒川遊園スポーツハウス、令和荒川病院を軸とした医療介護サービスについて、公明党、菊池秀信議員の質問です。まず、賑わいある荒川遊園とスポーツハウスのリニューアル。荒川遊園の現在の経営状況と、今後の運営戦略について、区の見解を問います。
収支バランスを取ることが難しい状況であります。収入を最大限活用し、持続可能な経営に努めます。
スポーツハウスのリニューアルについて、現在の進捗状況と具体的な設計方針を問います。
本年8月に着工し、 バリアフリー等課題の解決により、誰もが使いやすい施設にしていきます。
次、令和荒川病院を軸とした医療介護サービスの提供。令和荒川病院の患者受け入れの実績と地域包括ケア体制の強化に向けた今後の方針を問います。
患者数は増加しており、新クリニックの相談に立ち寄れるラウンジを整備する計画としています。
日本医科大学附属病院との連携による医師の派遣や専門性の高い医療提供体制について問います。
大学関係者が医師の8割を占め、総合的な医療サービスの提供や公開セミナー等を行っています。
区民のための施設整備について見解を問います。
区民の検診などの取り組みをさらに充実させる予定です。
その他の質問項目として、児童虐待防止対策としての児童養護施設を活用した対応の充実、広域避難場所としての宮前公園第3期の整備、教員の多忙化解消に資する学校運営のデジタル化がありました。公明党、菊池秀信議員の質問でした。